死んでくれサブカルチャー、みんなでサブカルチャー、死んでくれサブカルチャー、金曜夜8時半、
毎週金曜夜8時半は e ラブサブカルチャーをお願いします。
ウィング防災デモ。
これまで勧告や指示など分かりにくかった避難情報ですが、直感的に理解できるよう警戒レベルが次の5段階に設定されました。警戒レベル1、災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2、洪水注意報などの時避難に備えましょう。警戒レベル3、避難準備段階ですが、高齢者や乳幼児、障害のある方、その支援者は避難を開始しましょう。警戒レベル4、危険が迫っています。全員速やかに避難しましょう。警戒レベル5、すでに災害が発生しています。命を守る行動をとりましょう。数字が大きくなるほど危険が迫っています。ウィング防災メモでした。
ほな、いこが、薮田秀幸の麦わら帽子。麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってきますよということなんですね。まあ当たり前の話なんですが、まあ、自然の中にいるとですね、いつも私たちは楽しいことがたくさん、とても幸せですねということでございますね。まあ、自然的なことだと思います。今日もですね、帯広市は東2丁南11丁の1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーは金谷さんにやっていただいております。いつもありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メール、アドレス、fm761@fmwing.com。 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、ここ最近のね、出来事でございますが、少し前にですね、弘前大学というのがございます。まあ、国立大学ですね。こちらにですね、人文社会学という、学科がございまして、そちらのですね、学者さん、ドクターさんが、博士3人、うちに来られました。で、農業が専門じゃないんですよね。で、人文社会学、なんだかよくわからないんですが、まあ、広くですね、世の中のことを、まあ、研究しようということで、自然栽培農業と福祉の関係についてということを、研究調査されていて論文を書かれるということなんですね。で、話をですね、まあ、聞かせてほしいということで来られました。で、今現在私はですね、幕別町の、南西五井というところですが、そちらでですね、畑を開墾して、ニンニクをですね、栽培しようということでやっておりますが、この母体がですね、福祉も含めた、世の中でちょっとこう行くところがなくて困っているという人たちのこう助けになればということで活動してるんですね。で、それを見られてですね、ぜひこう課題としてこう取り上げたいということでございました。で、11月の14日にですね、こちらに来られると、ドクターさんお一人だったんですが、来られるということだったのですが、このコロナがですね、ちょっとこう、患者数の増加と ですね、いうことがありまして、渡航許可が取り消しになったということで、また日を改めてということで、一応ですね、個々にこう聞き取りとかしつつ、タイミングを見てまたこちらに来られるということでね、話をしておられました。まあ、福祉とね、自然栽培の関係ということで、まあ、私たちも非常に、興味があるというか、これから取り掛かろうというようなことなので、ぜひですね、これがこう世間でこう取り上げられて、うまくいけばいいなということでございましたね。それからですね、まあ、気温がいよいよこう、マイナスになりつつ、シモもいたりということで、まあ、2人に残った野菜はですね、全部収穫をして、室で保管をしてと、一冬、出荷できるぐらいの野菜のストックが終わったということでございますね。まあ、大根はね、少しまだ残ってるんですが、切り干し大根でも作るかいなというところでございます。あとはですね、ちょっとこう私が大事にしてた、革製品、これをですね、ちょっとお修理しようかなということで、大通りにございます。清野さんというね、革を扱っておられるところ、まあ、そちらにお願いをして、直していただこうかなということで、まあ、非常にこう素晴らしい職人さんとね、こう出会いがあって、これからいろいろこうやりとりができたら楽しいなというふうに思っておりますね。あとですね、先の話なんですが、12月の、次の放送は確か2日だったと思います。2日ですね。12月の2日はちょっと私留守にしておりまして、そのちょっと前に収録をさせていただいて、それでお届けさせてもらおうかなというふうに思っております。申し訳ございません。今日もですね、素敵なおはがきを一通いただきました。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。早速読ませていただきたいと思います。グランドカバーにおすすめのクリムトンクローバー。イチゴのような赤い花が一面に咲くと愛らしいでしょうね。カバークロップとは何でしょう？グランドカバーのことですか？クエスチョン書いていただきました。カバークロップっていうのはもちろん、グランドカバーも、してくれるんですが、その土地が、良くなるように、日本的に言えば緑肥っていうんですかね、緑肥はまあ生やして吸い込んでしまうという感じですが、その畑の多様性をですね、引っ張り出したりとか、いろんな意味を持って、その場所が、非常にこういい土になるようにというふうに、植える作物のことでございますね。まあ、自然栽培でいきますと、草をまあいっぱい生やしたらいいんですが、まあ、それはちょっとこう、見てくれ、見栄えの問題とかでね、今回はこの、イチゴのような赤い花が一面に咲くと、これがですね、ちょっとこう見たくって、まあ、メンバーから提案があってやったということでございますね。カタカナ文字が多いですね、ということで申し訳ございません。わかりやすいように努めてまいりたいと思います。今時期の1日は1ヶ月に相当する。とのことで、種まきを松明を灯して、夜間作業、確かに趣があります。どうせ作業するなら楽しくやる。良い発想ですね。まあ、確かにそうなんですよね。楽しんでやっております。みんな見たもやっておりましたけどね。ところで、今年のほうれん草はいかがでしたか？冬といえば、やはりほうれん草が楽しみです。書いていただきました。まあ、ほうれん草はですね、ちょっとこう、タイミングが難しいんですね。寒いのが好きなんですが、あまり寒い時期に巻くとですね、生育がこう遅かったり、いいところで、ハウスであれば9月の10日にハッシュとかね、まあ、こんな感じで、ロイドはもうちょっと早いんですけど、8月の盆過ぎぐらいかな。種をまけばいいんですが、ちょっとこう遅れ気味でですね、遅れておりましたけど、まあ、小さめですが、寒さに当たって美味しいほうれん草がぼちぼち収穫始まっております。ということで、栗金次さんいつもありがとうございます。それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。こちら、 今日の1曲目は海老原芳生さんで光の差す方へ聴いていただきました。今日ですねスタジオに来たらですね新しいタイムテーブルが、仕上がってこいてございました。今までとちょっとこうデザインが違う色合いでですね、ちょっとこう素敵な仕上がりなんですよね。ぜひですね皆さんこれお手に取って見ていただきたいなという感じですね。タイムテーブルのところもすごいこう見やすくなってますし、今日ミキサーやってくださってますかなえさんがですね、写真で石井さんと一緒にこうポーズしながら写ってるんですよね。で これをもうすごいミキサーの方が喜んでます。はい、よかったですね。はい、何も言わないですか。ちょっと言いたい。
ありがとうございます。
それだけ
ご覧になってください。はい、いや本当に素敵なタイム。
いいよね、結構ね。
うん、テーブルで今までにない色づ
く。はい、大事な色合いで。
そうそうそう、ね、とても素敵なので、これ。これから配るんでしょうからね。
はい、そうですね。
うん、は
い、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。
はい、お願いいたします。
はい。まあ、季節の、まあ、ネタですけども、まあ、うちの農場のですね、最後の仕事っていうのは豆刈りなんですよね。で、面積的にはですね、この豆のボリュームが一番あるんですね。で、まあ、豆の、収穫の仕方、脱穀の仕方、様々ございまして、この時代とともに、どんどんどんどん変化しながらですね、変わっていくんですが、うちだけはですね、手に釜を持って、手刈りをしたりとかですね、ちょっとこうトラクターにバリカンという機械をつけて、それでこう刈ったりとか、まあいうことをやるんですが、まあ、今年はどれでいくかいなということで、たまたま、フィンガーモアバリカン、フィンガーバリカンモアというね、全時代的な機械が一台帰ってきたので、まあそれをですね、欠損した部品とか、まあ手作りで作って直して、それを使おうかいなということでやりました。で、まあ、機械っていうのはですね、油さしたり、手入れをすればするほど喜んでくれるという手応えがございまして、非常にこう、スムーズにですね、こう活躍してくれまして、延べ時間十何時間ぐらいだったと思います。その機械が最後までこう、やりきってくれたということで、なんかこう、微笑ましい感じで、作業を進めておりました。で、まあ仲間もですね、何回かこう手伝いに行ってくれたり、入れ替わり立ち替わり、いろんな方がこう来られたんですが、友人がですね、トラクター乗るの2回目だというのがおりまして、まあその彼にですね、このバリカンのオペレーターを任せたんですね。で、最初は、とかって言ってたのがですね、終わり頃には、ちょっとこう、機械の負荷とか、エンジン音とか、回転数とか、負荷の多さとか、それに応じて、ちゃんとこう、手応えが分かるようになったということを言ってましたね。まあ、結構こう楽しんでくれたみたいです。で、まあ今はですね、それを仁王積みというね、仁王台という台に、大豆を、豆を積んでですね、追熟させているところでございます。まあ、一時期夏のですね、6月後半ぐらいだったんですが、ちょっと畑に虫が発生して、豆の葉っぱが全部食べられちゃったんですね。で、ちょっとこう、かわいそうな感じで、今年はちょっといかんかなというふうに思ったんですが、光合成細菌の菌液をですね、ちょっとこう、遅いタイミングでしたけど、巻いたんですね、結構たっぷり。で、まあ、これによってですね、なんとかこう収穫が確保できたということで、嬉しい限りでございます。まあ、この収穫された豆はですね、これから、選別をして、脱穀をして選別をして、加工原料としてですね、来年の、この時期まで、大事にこう使っていくということになるわけですね。で、もちろん、種はここから、使って、毎年自分のお家の、採れた豆で種を作ってやるということでございますね。まあ、よそから種を買ってですね、まくという手もあるんでしょうが、これ自分の畑で採れた豆をですね、毎年更新していくと、自分の畑にあった種に変わっていくと 種はこう全ての記憶を、情報をですね、記憶してくれるということなので、家庭菜園をやられているあなた、ぜひまあこういうことをね、ちょっとこうやって、実感されたあなた、面白いんじゃないかなというふうに思います。それでは今日の2曲目、こちら。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。かなえさん、お誕生日おめでとう。
ありがとうございます。嬉しい。あ、覚えててくれたの。ありがとうございます。
こんばんは、ヤブタさん、コーヒー牛乳です。今日も寝ぼけながら番組聞かせていただきます。番組始まるまでに消灯準備、あ、そうなんですか、消灯準備して聞くんですね。ありがとうございます。むっちゃ、むっちゃ喜んでる。
むっちゃ喜んでる。すごい。
よかったですね。
すごい嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
OK です。
まあ話は変わりましてですね、今世間を、賑わせて、合衆国大統領の選挙の話なんですが、まあ、バイデン候補がですね、当選確実ということで、我が国の総理大臣も、まあ、祝辞を、まあ、述べられてたんですよね。ただ、まあ、これに対してですね、こういろんな情報が、実は飛び交っているということで、普通に見るとですね、選挙犯罪があったということで、現職大統領が、訴訟を起こしているということで、しつこいぞと もう負けは負けであっさり認めないよ、あの男らしくないよとかね、結構こうそういうふうに行動されているんですが、ちょっとこうね調べてみたんですね。そうすると、決してこうメディアでは流れない、事柄がですねたくさんこう出てくるんですね。で私たちはそういう事柄を調べもしないで、いやトランプさんこう往生際悪いなというぐらいのことを言ってしまいがちなんですが、これはやっぱりちょっといかんなということと、それからですね、合衆国であってもですね、まあ民主主義なわけですよ。で民主主義の根底であるその選挙一票、まあ、これがですね、操作されている、これはまあ選挙犯罪なので、これに関わる方はですね、それなりの処罰を受けなければいけないということになってくるわけですが、これ非常にですね、表に出てこないので、まあ厄介な問題なんですが、世界はですね、この状況を固唾をのんで見ているということでございますね。で私たちもこれをですね、こう見守っていかなければいけないな。なぜか民主主義が、変な風にいってしまうのか、もっとあるべき姿にこう戻るのかというところで、我が国もですね、同じことが起こりうるという、まあ、現在ですね、選挙の集計には武蔵という機械がこう使われておりますけれども、これに関しても非常にこう透明性がないということなので、合衆国で起きていることが実は日本でも起きているんじゃないかというふうに思われるわけですね。で、まあ、私のこう友人でですね、世界情勢に非常にこう、詳しい、方がおられまして、いろんな情報をこう教えてくれるんですね。でちょっと今日はですね、その中から、面白いというか、分かりやすいことが、ちょっとこう紹介されていたので、持ってきたんですけども、トランプ大統領の、不評、評判の悪いところ、かなり報道はされてるんですが、ここにですね、29項目、トランプ大統領が、現職としてこうやってきたことが書かれてるんですね。で、その中でちょっとこう聞いたこともあるような、項目、それをですね、9つぐらい、ちょっとこう読んでみようかなというふうに思います。まあ持ってきたんですけどね。まあトランプ大統領がやったこと、まあ簡単にこう、多少って言いますけどね。犯罪者とか麻薬がですね、余計な国から入ってこないように壁を作ったということですね。それから、海に捨てられたたくさんのプラスチックやゴミを一掃するために、年間100億ドルの資金を提供した。そうですね。マイクロ、プラスチックでしたっけ。まあ、この問題が、こう、全世界でね、取り沙汰されてますけど、まあ、それに対して100億ドルの予算、資金を提供したということですね。それから、給料を、すべて慈善事業に寄付をしているということですね。それから、退役軍人に対して恩恵を与えるですね、改革法案を通過させたとかですね、まあ、国を守ってくれてありがとうというところでしょうね。それから、フェイクニュース、まあ、虚偽のニュースが真実をねじ曲げ、人々をコントロールし、誤った方向に持っていこうとするのをはっきりと指摘し、我々を守ろうと、すべての人にそのことを見せてきたということですね。まあ戦争を終わらせたとかですね、あるいは子供の人身売買、人道上の犯罪をなくすことに貢献し、1000人もの逮捕をなしたというのもありますし、まあ、大統領に出馬する前はですね、6万少女だったのが、資産は3分の1になってしまった。その3分の2はですね、自分のこう思いに費やしたということでございますね。まあ、そういうのがありまして、まあ、結論としてはですね、まあ、現職の大統領がですね、本当にこうなのかどうか、じゃあまあそんなことやろうという、まあ、意見も多分聞こえてくるんだろうと思いますが、調べてみようとは思いませんか、6500万人のアメリカ人がですね、すでに真実を知っているはずですと。それから過去20年にわたって前任の5人の大統領がやったことよりも、トランプ現職大統領は非常にたくさんのことを、成し遂げてきたと。 で、現職大統領の功績についてはですね、もっとみんなこう調べようじゃありませんかということがここにこう書かれてるんですが、まさにその通りだなと。一般的に報道されていることに、まあ、真実ももちろんあるんでしょうけど、まあ、彼らディープステイツと言われるね、彼らにとって都合の悪いことは一切報道されないということがですね、こうありありとこう手に取るようにもこう分かってくるということでございますね。まあアメリカが、合衆国が風邪をひけばですね、くしゃみをすれば日本は風邪をひくというようなこともこうよく言われておりました。宗主国であり植民地であるとか、まあ、いろんなことを言われるわけですが、ここはですね、民主主義国家としてですね、主権を守り、まあ、なんとか、これからも幸せにやっていくためにはですね、今回のこの問題、まあ、これをですね、こうみんなでこう見守ってですね、真実をぜひ、表にこう出してほしいなというふうに思うわけでございますね。ですね、メッセージをいただきました。お誕生日おめでとうっていうことかな。ちょっと私こう機械操作が減ったで、はい、ここですね。ミスター哲男さんですね。いつもありがとうございます。矢吹さん、お待たせでした。そして、ミキさんのかなえさん、誕生日おめでとうやな。
ありがとうございます。ありがとうございます。
では、楽しく聞かせていただきます。これが来てるから、これとかっていうことで言ったんですか。クリスタルさんからもいただいております。クリスタルさんはどこかな。すいません、出していただきました。
はい、かしこまりました。はい、ここでございます。
あ、ここですね。
はい。
はい、ありがとうございます。クリスタルさんからもメッセージをいただきました。こんちゃお。かなえさん、お誕生日おめでとうございます。うわ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は素敵なバースデーでしたか。バースデーでしたか。
はい。
ロカテレ行ったとか言ってましたね。
一
人で。
一人
で。で。
はい。
去年もそうだったんでしょ。
そうです。
お店の人にそれ言われた。
覚えてます。よく言われて。はい。
ここですね。番組ラストまで聞いてますね。そしてコーヒー牛乳さん、入院中とのことでお大事にされてくださいね。早く退院できることを願っていますね。番組を、電話に使ってしまい、お父さん、カメラさん、申し訳ありません。クリスタルさん、ありがとうございます。
嬉しい
です。どうでもございません。
ありがとうございます。はい、先ほど、コーヒー牛乳さん、はい、素敵な絵を描けてくださって
。絵をですね、添付していただいて、いつもありがとうございます。なんかこうね、素敵なこう心を休まるような。
はい、
そういう例をいつも書かれて送っていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは曲はですね、これベンさんからの、リクエストなんですけど、花のささやき、ウィルマ・ゴイグでいきます。
わかります。
まあ、先ほどですね、番組始まる前にコーヒー牛乳さんから、かなえさんの誕生日おめでとうございますというメッセージをいただいてたんですが、それにこう添付していただいていた、風景が、見せていただきました。なんかこう冬のね、ちょっとこう雪化粧になった山並み、それから暴風林、それがね、こう美しくこう描かれております。いつもありがとうございます。まあ、今病院のベッドの上かもしれないですけども、まあ、ラジオをね、楽しんでこういただければなというふうに思います。まあ、うちの農場にですね、よくこう見学とかですね、見してほしいとか、野菜ちょうだいとか、なんかないのということで、こうよく人が訪ねてこられるんですね。まあ、事前に、行きますとかいう方が、まあ、ほとんどですけど、突然来られたりとかね、まあ、そんなこともあるんですが、それはそれで結構こう楽しんでおります。この間ですね、親子で来られたんですね。お母さんと娘さん。この方は、私がこうお世話になっております、インターネット上の農学校、ザ・キャンパスというのがあるんですが、そちらの、オーナーさんの知り合いということで、いや、あそこ行ってみたらいいんじゃないということで、まあ、紹介されたということなんですね。で、まあ、来られてですね、まあ、お母さん、多分私より若いんじゃないかなと思います。まあ、60前ぐらいかなという感じがしたんですが、非常にこう顔色がですね、紫色で、なんかこう、いやー、しんどそうやなという感じだったんですね。で、まあ、お話を聞いていくとですね、がんだという宣告を受けたということだったんですね。で、まあ、本人はですね、非常にこう、治りたい。まあ、年も年ですから、なんとかしてこう、治りたいなということなんですが、まあ、かなりですね、あちらこちらに、まあ、転移をしているというようなも話もあったんですが、いや、多分本人次第で、まあ、大丈夫じゃないですかということで、まあ、要は原因と結果、病気のこと、まあ、ありきたりな話なんですが、そういうこう話をしてですね、要は自然から離れるほどに人は病気に近づくだとか、まあ、当たり前の話なんですが、まあ、ミトコンドリア、細胞をね、活性化する酸素エンジンのミトコンドリアっていうのがあるんですが、まあ、皆さんのですね、細胞の一個一個にこれが必要ですと。で、酸素を使って、その細胞を活性させるのがミトコンドリアですね、と。対して、こう、がん細胞はですね、解糖系という、糖分を、燃料に、まあ、細胞を動かすエンジンだった解糖系って言われますけどね。まあ、これの違いだとか、そんなこう話をしたらですね、だんだんこう、あ、私、まだいけるんじゃないかな、という気持ちになられたんでしょうね。で、こう、いろいろ、こう、質問をされるようになってですね、表情もこう明るくなって、まあ、帰られる時にはですね、ちょっとこう、顔色も良くなったんじゃないかな、というふうにこう思ったわけでございます。まあ、結構ですね、お医者さんに行って、いやー、あなたがんですとかって言われたら、もうそれはそれで随分ショックでですね、あ、もう俺、がんや、みたいな感じで、落ち込むんですよね。まあ、多分、そう思う気持ちがまた病気にさせるというのもあるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、今日もラジオ聞いてると思うんですけど、私の母がですね、皮膚がんということで、言われまして、診察結果、皮膚がんですということで、治す方法はオペですということだったんですが、まあ、結構大手術でですね、おでこという場所もあって、これをペアったら結構すごい、こう、後になるな、ということで、まあ、言われた本人は結構ショックだったと思いますけど、まあ、これもですね、まあ、原因は、まあ、毒が溜まっていくということなので、排毒をしてですね、で、新たに毒を入れなければ、これ治るんだ、ということで、まあ、本人もそのつもりになってですね、もう今や、どこにあんのっていうぐらい、まあ、消えてきてですね、大丈夫かなというところまで来ております。まあ、そうなってくればですね、原因と対策、まあ、これを知ればですね、まあ、本人も明るい気持ちで、まあ、もうこんなん治るわ、みたいな感じでですね、こう良くなっていくんですね。加速度的に良くなるというね。 まあ、こういうことだと思うんですが、まあ、どうしてもですね、お医者さんにそういうふうにこう言われてしまうと、まあ、気持ちとして、まあ、気持ちが病気になるというかね、まあ、そんなこともあると思うんですね。まあ、この、私はですね、自然栽培にこう携わらせていただいて、まあ、こういうケース、非常にたくさんこう見ております。そういう方もたくさん来られてですね、それに対処する、サプリメントなども作っております。まあ、良くなられた方、治られた方、影が全部消えた方、たくさんおられます。まあ、これはですね、本人がその気になれば、まあ、可能かなというふうに私は実感しております。まあ、今現在ね、悩んでおられる方たくさんおられると思うんですが、大丈夫ですということでございますね。それでは次の曲いってみたいと思います。こちら、中村八大さんで太陽と土と水を聞いていただきました。コーヒー牛乳さんからまたメッセージいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳より皆さんお体大切にお幸せに書いていただきました。ありがとうございます。病院のベッドの上からでしょうね。ありがとうございます。まあ、先日ですね、11月の7日だったんですが、幕別町に町議会議員さんで石原康弘さんという方がおられます。前回、未来会社のメンバーが来られた時に一緒にこう来ていただいたんですが、まあ、その方がですね、月1回、第1土曜日、石原康弘さんの心の授業というのをされておられます。 で、ゲストを呼んで、1時間ぐらい、話をこう聞くということなんですが、11月の7日に私をこう使っていただきまして、話をしてほしいと、中身はお任せしますということだったんですね。で、1時間、まあ、どんな話できるかなということだったんですが、要は、みんなが幸せにこう暮らしていけるためにということで、まあ、私も含めてですけども、学校教育で教えてもらえなかったこと、まあ、これを知ることによって今を知る、そして、これから先、将来、子供たちにどんなふうにこう、いろんなことを伝えていけばいいかという、こう、ヒントになるようなことを話しようかなと思ったんですね。で、去年、元号が、平成から令和に変わりました。で、元号が変わるということは天皇陛下が変わるということなんですが、じゃあ天皇陛下って一体何という話なんですね。で、これを言うには、日本神話から、言わなければいけないということで、日本神話から始まってですね、初代神武天皇になる、鎌倉総御神の四代後が神武天皇になるということなんですが、その後、まあ、我が国にですね、白人が宣教師として入ってきて貿易を始めるというようなとこからですね、明治維新、それから、日清日露戦争、我が国は戦争する国になっていくということで、最終的には中国大陸に手を伸ばしてですね、15年間戦争をして、ひどい状態になったというとこ、それから、食べ物と病気の関係、世の中の仕組み、お金の仕組み、自然栽培がどうなっているかというようなことをですね、まあ話させてもらったんですね。で、まあ自然栽培の話が最後にちょこっとこう来るんですが、これに関しての中身はですね、話しなかったんですね。で、最後質疑応答が、15分ぐらい時間取られてたんですけども、この自然栽培、家庭菜園でもこうやってみたいから、ぜひこう話をしてほしいという、こう、依頼をいただきまして、まあ、主催者のですね、石川康弘さんに、じゃあ、ダイジェストで3分で自然栽培を話しますと言ったんですが、最終的には8分かかってしまったんですね。ついついこう、熱が入ってしまったということで、まあやってしまったんですけども、話をさせていただきました。なぜ自然栽培が成立するのか、そしてその仕組みはどうなっているのか、農業とどう違うのか、農業の畑の構造と自然界の構造は何がどう違うのかというようなところをですね、まあ話をさせていただきました。で、その時に、一番前におられた方がですね、幕別で農業をやられてる方だったんですね。で、まあ、石川康弘さんの、講演会の会員さんでもあるということだったので、まあ、来られたんですけども、非常にこう、熱心にこう、聞いていただきまして、質問とかもこうしていただいたりということで、終わってからこう、話をしたんですが、まあ、前回この番組にも出ていただいた南下市のメンバーさんですね。もうちょっとこう畑の面積を来春から増やしたいなということだったんですね。で、今ちょっとこういろいろ探してるんですが、という話をしたところですね、まあ、うち使ってもいいよというような話をですね、その場でいただきました。すぐその足で、その方、の畑を見せていただきに行きました。まあ、そこからですね、話はまたトントン拍子にこう進んでいきまして、まあ、貸してもらえるということで、将来の構想もですね、いろいろこうお聞きをして、この南下市のメンバーやろうとしていること、それから自然栽培、それから福祉というにはあまりにもこう範囲、守備範囲が広すぎるんですが、社会で、悩んでる人、受け入れてもらえない人、一人でどうしようかと思っているような方が来れるような農場にしたいということなんですね。まあ、これはひいてはこう福祉ということになるのかもしれないんですけど、みんなでやろうやということで、話がですね、こうどんどん膨らんでいきまして、先日、一婚交わそうということで、まあ、食事をしながらね、懇談会など こうやってですね、これからの構想とかそんな話がこうできると思いました。まあ、ひょんなことでですね、講演会に呼んでいただいたことから、そういう話にこうどんどんどんどんこう進んでいきまして、来年がこう楽しみな状況になっております。まあこれからですね、いろんなことが冬の間も、されていくと思うんですけどね、まあ、非常にこう楽しみな時間がこう過ごせれるかなというふうに思っております。それでは曲お届けしたいと思います。こちら、
トンネルが生きてたらね、どう思うんだろうね、今の状況。もう全然世界は平和にならないじゃないか。戦争がずっと続いてる。21世紀になったのに、21世紀になったら世界が平和になると思ったのに、ますますひどくなってる。じゃあもう中学生の時からビートルズの少年にはすごい影響を受けました。OK、 じゃあもう一曲少年の時をやります。
京志郎さんでイマジン聴いていただきました。まあ、私この曲を聴くまでイマジンの本当のこう曲の中身の、ね、意味はあんまりこう分かってなかったというところでございますが、素晴らしい曲ですね。ありがとうございます。まあ、先ほどね2回ほど名前が出ました。みんな生かし、みんなを生かすということでみんな生かしなんですが、栗金次さんの、いただいたハガキにもあったんですが、クリムゾンクローバーを、巻きましたということで、まあ、いろんなことをね、こうやってるんですが、前回のですね、石川康弘さんの心の授業で、地域におられる、岡坂さんという方、ご夫妻とですね、懇談会食をすることができたということが、ここ最近のですね、大きなこう変化だなということだったんですね。で、まあ、どういうことかっていうと、岡坂さんご夫妻も、人が集える場所、 行き場のない方たち、それがこう癒されるような場所、それを作ろうとされていたということなんですね。で、まあ、南川市の、南川市は共同組合なんですけど、三法人集まって作られました。でこちらもですね、人が、分け隔たりなく集まって、国境も、年齢も性別も何も関係なく畑でみんな一緒にやろうぜという、そういう場所を構築したいということだったんですね。でこの岡坂さんご夫妻も同じことを思われていた。ここでバッチリこう意識が合うわけですね。でそれだったらうち貸すよ、使ってみたいな話になって、でメンバーもいやもう本当にそうであればありがとうございますということで、畑をねまた見せてもらいに行ったり、いろいろこうやり取りが今現在始まっているところでございます。で、来春からですね、50R 5段という面積を貸していただけるという話になりまして、これからまだできることがあるんじゃないの、今年ちょっとこう気温ね高めでこう推移しておりますけど、今年のうちにやれることやっとこうよ、春になってからやったって地面凍ってるはなんだってこうできないことがあるという話をしたところですね、この金液を培養するプール、これをどうせしよう掘ろうという話になりまして、みんなで手で掘るか、6トンぐらいのプールなんですけども、手で掘れるだろうというふうにこう言ったんですが、いや機械借りれるので掘っちゃいますということで、多分 2,3 日後にはこういうプール掘られて出来上がるんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、残念ながらですね、この岡坂さんという方は、後継者がなくってですね、将来、どうするかということだったんですが、私たちがね、こう、うまくいけば、何かこう、お手伝いできることもあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、そういうふうにこう思っていくとですね、話はどんどんどんどんこう、夢が膨らんでいって、いや、ここでこう、大集落を作って、自治区ができて、衣食住、教育、医療、全部こう、満ち足りた、こう、自治区、集落、村のようなものができるんじゃないかというようなこう話まで行くわけですね。で、こうなればですね、非常に、今の世の中に求められるような、そういう集落、生活のそういう形態、これが生まれるんじゃないかなというふうに思うんですね。でそうなってくるともうワクワク感ばっかりで、悪いこと何も考えないですね。失敗するということはあまりこう考えなくなってくるんですが、ここはですね、ちょっとこう冷静になっていろいろ考えながら、そうならないようにこういろいろ努力していかないかんかなというふうに思うわけですね。この稲井川市のこう動き、これからですね、こう注目しつつ、見ていきたいなと。またこの番組でもですね、進捗度合いとか、またこういろいろお話できるかなというふうに思いますね。それでは曲いきたいと思います。こちら、 はい、ただいま聴いていただいている曲は、海老原理生さんの特別な一日でございます。そうこうしているうちにですね、お花の時間が近づいてまいりました。今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ秋からね、冬に変わり、まあ畑の方は、いろんなこうね、凍らない農法とか、いろいろこうやって楽しんでおりますね。結構まだ地温が高いということなので、まあニンニクとかね、いろんなものまだいいかなというふうに思います。来週はシンプルライフとかじの時間でございます。次の麦わら帽子の放送は収録になりますが、12月の2日となっております。再放送は11月の22日日曜日16時でございます。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
帯広大学の学校の学科学